始まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーではがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてますよ。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかえらい日焼けしましたね。
そうでしょう。2週にわたってですね、はい、実は岡崎市のイベントのお手伝いをさせていただいておりまして、おとついですか、はい、土曜日に岡崎公園の河川敷で、うん、岡崎子ども祭りってありまして、
ありましたね
、うん、そことその前の週はむつみ商工祭りだったんですが、岡崎応援キャラクター隊ってあるんですね。岡左衛門をはじめとしてのキャラクターの皆さんが岡崎を盛り上げようということで、いろいろ出演していただいてるんですが、そのお手伝いでずっと外にいました。
お疲れ様です。天気良かったですからね。
天気2日間とも天気良かったですし ね。で、昨日は昨日でちょっと家族サービスで遊びに行ってもいたんで、うん、それがあってのこの日焼けですか。決してサーファーじゃないんです。
誰も言ってません。
言ってない。波には乗らないんですけど、僕はリズムに乗ります。
お後
がよろしいようで、終わっちゃった。
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
はい。
もう本当に、はい、地元のドラマーとしても活躍の大須賀さんでございました。
ね、まあ、まさしく準備してたようなコメントでしたね、今のは。
そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、いいふりしていただいて。
仕込みはバッチリです。はい、もう本題。
はい。本題、なんだこれは、リレーフォーライフのコーナーだ。
そうですね。
はい。さっきのですね、4月の16、17に、東京でリレーフォーライフの全国のイベントがあったということで、先週横山さんにお話をしていただいたり、その前には実行委員長されていた堀金さんにね、お話をいただいておりましたが、ちょっとそれにまた引っ掛けてということで、その16、17のうち17日、要は会議の2日目なんですが、2016年度リレーフォーライフジャパンのキックオフミーティングがあったんです。はい。で、その時に、全国 の実行委員会の代表の方がね、せっかく来ていただいてるんで、いろいろ発言をしていただこうということで、パネルディスカッションやったんですね。で、その中の一番最初に、どうしてリレーフォーライフに関わったんですかっていう、そういうテーマで、ディスカッションをしたんですが、その一応進行役として僕が進行役をさせていただいたんで、ちょっとそれもあって、このテーマをでね、ちょっと今日ゆみさんといろいろ語り合っちゃおうかな。
語り合うってことは私もなんか喋んなきゃいけないですか。
でしょう。
そうですか。何
すみません、今日新宿ですけどね。
ついていきます。はい、
はい、7名のその時は7名のパネリストの方、北は北海道、南は沖縄までの方にね、ご出演いただいて、それも初開催の方たちと2回目開催、今年2回目です、2016年は2回目ですよって言われる実行委員会の代表の方にお話をいただいたんですが、本当に素晴らしい、何をもって素晴らしいっていうかって言われちゃうと困るんですけど、心にジーンとくる、染みる、皆さんのこういったことでリレーフォーライフに関わりましたっていう話を本当聞くことができまして、とてもいい時間だったと思います。で、その中には まずケアギバー、ご自身はがんの経験をねされてない、ただご家族に経験された方があり、その方の場合は残念ながら奥さんがお亡くなりになってしまったと、そこの旦那さんがリレーフォーライフ、奥さんが生前すごく楽しみにしてたイベントだった、なんでその奥さんがね、ご卒業されてからも自分はそこに関わっていきたいということで、当初は関東の方でご活躍されてたんですが、ご自身 ご自身のね、ご実家のある北海道に戻られて、で、実行委員会を立ち上げられた。北海道でもリレーをと。で、あの、北海道内では今までもね、リレーフォーライフ開催されておりますが、やはりサバイバーもケアギバーも、どこにでも見えますよね。なんで、自分の地元でも、そういった方たちの少しでも手助けになればということで、実行委員会を立ち上げられて、で、その話に共感していただけた同級生の方と恩師の方が中心になって実行委員会を立ち上げたというお話もありました。実はこのコーナーにも以前ご出演いただきました方なんですけどね。はい。で、そういったそのケアギバーとしての参加したという方も見えれば、ご自身がサバイバー、まあ、がん経験者ですね、サバイバーで、このリレーの存在ですごく勇気をもらって助けられたと。で、それまでは自分は参加者だったんですが、このやっぱりイベントをね、もっともっと広げることで、少しでもご自身のように助けられたっていう方をね、生み出したいということで、その方の地元で実行委員会を立ち上げられて、もうすごく頑張ってみます。楽しみながら。うん。だから笑顔もとっても素敵でした。そんなこんなでやっぱりリレーフォーライフに関わるっていうのはね、いろんなその時の思い、考えがあると思うんですね。で、これって以前、ゆうみさんにも、こんなに長くお付き合いしてて、改めて、どうしてリレーに関わったのって聞いたことがあったんですけど、先輩のね、お話とかあって、やっぱり人それぞれあると思うんですよね。いろんな考え、経験。うん。それがあってリレーに関わられてると思うんですが、かといってそう、皆さんが、あなた素晴らしい頑張ってるよねっていうお話ばかりだといいんですけど、たまには、残念な話もね、聞こえてくるというのが現実であって、実際にユミさんと僕の周りでも、離れて行かれた方もね、見えますし。
まあね、今いろいろ事情ありますからね、
ね。だから体調だとかそういったことで離れて行かれたならいいんですけど、どう見てもそれ、ちょっと違うんじゃないということでね、離れて行かれた方もあるんで、まあそれはそれで、仕方がないなとは思ってますが、ボランティアなんですよね、このリレーフォーライフの実行委員会の方たちって。
そうですね。
ね。
う
ん、ということは、仕事であれば、上司から、経営者から、その考えに基づいて、例えば指示命令が来て、同じ方向を向くということができるんですけど、はい、このボランティアっていうのはなかなかそうはいかない。皆さんが皆さんのことやっぱり尊重し合うんで、なかなかそうはいかない。でも誰か舵取り役っていうのは必ずいるんですよ。
そうですね。
で、その舵取り役がいて、進んでる方向が合ってれば、間違いないなって皆さんが思えば、皆さん同じ方向向けるし、と思えば、ちょっとっていう話で、で、そこで話し合いをして、修正っていうこともできるんですけど、このボランティアっていうのが一つの、素晴らしいところでもあり、逆に言うと難しい場面でもあると思うんですが、実はこのボランティアっていうことで、昨年もある大学でですね、講義をさせていただいたことがあったんです。で、そこでは市民参加型のボランティアについてっていう、すごい難しいテーマを与えられたなと思ったんですけど、まあ、簡単に、そこの先生に、大阪さんが今までやってきたことをお話しくださいって言われたんで、だったらなんとかなるかなということで、お話をさせていただく機会があったんですね。で、その時に、一人の学生さんが質問をしてくれたんですよ。
どんな？
ボランティア、興味ある。で、何か力になりたいとも思ってる。なんだけど、友達から、そんなもん自己満足じゃねえかって言われちゃったんですが、どうしたら いいんでしょうかっていう質問があったんですね。で僕が答えたのは、それ自己満足の何がいけないのって言ったんです、
うんうん
うん、まずはその参加するっていうことがすごく大事なことですし、自分が動くこと、例えば落ち葉1枚拾った、紙くず1つ拾ったことで、これが社会にね貢献できてるんだよなっていう思うことって、僕はそれでいいと思うんですよ。
そうですね、
そして自己満足ですよね。あ、俺こうやったけどこれ街をきれいにしたぞ、うん、でそれを僕それで OK だと思う。逆にっていうか、一つね、これは違うんだろうなと思ったのは、そういった団体に名前を連ねる、それだけで満足をしてしまうのはそれはない、うんうんうん、なし、所属することで OK じゃないんですよ。所属をして、街に落ちてるゴミを一つ拾う、何か人様のねお役に立てることをすごく簡単なことでいいんですけどする、そういったことでの自己満足は僕はありだと思います、
うん、それだともうちょっと見方変えると、うん、自己満足とはちょっと言い難い部分もあるような気もしますよね。
なるほど、なるほど、
うん、だって社会なり、まあ、その場所なり、うん、からこう必要とされてる物事があって、うん、それを行うわけなので、うん、自己満足という枠じゃ収まらない気がするんですけどね。ちゃんと
ありがとうございます、う
ん、ね、
うん、そうですよね。で、それと、まあ、達成感っていうのもあると思うんですよね、うん、でそれはそれでもう十分素晴らしいことだと思うんで、だからその何もやらない、やれない人からの話はもう耳を傾ける必要はないぞと学生さんには言いました。
ああ、それはそうですわね。
うん、やらずに物だけ言うことってすごく簡単だし無責任だよねって、その人がやった上でって言われるんであれば、まあ、ちょっと話は聞いてもいいかなと思うんですけど、あと逆に僕欲を持てって言ったんですよ、うん、ただその欲って、
はい、
これ本当に気をつけないといけないことだと思うんですけど、何を、まあ、良い、いいっていう意味での欲を持ってほしいと思うんですね。それはそのボランティアをすることでいろんな方々と出会うことで、その方たちの経験値だとか、はたまた技術だとか、そういったものはどんどん吸収していけばいいと思うんです。そういった意味での欲です。
そうですね、いいですね、
うん、で自分を高めてってもらえばいいんですよ。で最初からそれを求めて入ってしまうと多分悲しい結果になると思う。頑張ってるわ、ちゃんと物事を考えながらいろいろ頑張ってれば、そういったものって自然に向こうから来てくれる、
うん、そうですね、
チャンスをくれますで良くない欲、
はい、良くない欲、
ここを利用して、自分の名前を広げてやろうかなと、商売に結びつけて儲けてやろうかなと、そういった考えがあると多分持たないですね。
うん、
その場にそのいられなくなる。自分の気持ちとしてもそうですし、周りからも、うん、いろんな目があって多分いられなくなっちゃうんで、本当にピュアな気持ちでね、そういったボランティア活動ってすることが大事だよなって思います。
うん、
偉そうなこと言って本当に僕そんな僕大した人間じゃないんですけど、ただ言えるのは本当に頑張って今までリレーフォーライフもやってきましたし、僕ねこの間はたと気づいたんですけど、すごく小さい頃、すごく小さい頃ないか小学生ぐらいの頃から気がついたらボランティアしてたんですよ。
どんな？
うちの親父がPTA とか子ども会とかやの役をやらせていただいてて、でその時僕小学校の時に放送員っていうのをやってたんですね。
ありましたね、そういうのね。
ありますよね、うん、運動員とか保健員とか、うん、それで放送員をずっとやってて、うん、でうちの親父が子ども会で自分の学区のこととか、あとその学区の上にブロックって 小学校が4つか5つ集まって1つのまたブロックとかを形成して、またその上があってっていうような形でね、どんどん大きなその集まりになっていくんですけど、そういう大会に関わってたもんですから、どこかの小学校とかであると引っ張り出されたんですよ。で、放送の設置をしろとマイクをつなげ音を出せみたいな、
まあ、今も昔も同じようなことやってますね
ねえ、本当ですよね。で、それをしてたんですね。で、それは別に報酬があったない、見返りがあったわけじゃないけど、お手伝いをさせていただいてて、で、行く先々で大人の方とか同年代の子たちと友達になってっていうような経験もさせていただいたんで、僕だからその頃からやってたんですよ。
なるほどなるほど、うん、
だからそれが身についてるからかな、全然違和感がないんですね、うん、ボランティアすることに関してなんか普通に当たり前だよなっていう、ご飯食べるのと一緒ぐらいの感覚なんで、そういったことができたからこそかな、今この席にいて皆さんに向かってお話をさせていただく機会をいただいたりとか、病気になる前にはこれっぽっちもなかった技術を周りの方から教えていただくことができたりとかしてると思うんですね。僕がそこですごいこう目をギラギラさせてさーてとーっていう良くない欲で入っていたら、多分今僕はここにいないと思います。いられなかったと思う。
そうですね、きっとね、うん、まあ、何でもこうなんだろう、後からついてきたものというか、うん、もうまさに大菅さんの経験が、まあ、今大菅さんが語ろうとしてきた内容そのものかなっていう感じはしますけれどもね。
そうですね、こう見えてもピュアなんですね
はいはい、分かってます
もうお前ピュアって言葉の意味知らねえだろって言われそうですけど
いや、ピュアだからこそあんなことこんなことおっしゃるんだろうなみたいな
そのあんなことこんなことがすごく気になったご本人でございますが
はい、オンデマンド放送をぜひおさらいで聞いてください
いやいやいやいやいや、で本当に何て言うんだろう、こう純粋な気持ちでねやってると、そこにはまた同じような気持ち考えの方が集まってきていただけますし、その人たちと楽しく笑顔で活動をねできるんじゃないかなっていうふうに思います。なんで逆の方たちが入ってきちゃうと、どうしてもその方たちのねことでうまくいかない部分もひょっとすると出てきちゃうかもしれない、うまく調和が取れないかもしれないっていうのがある。だけどじゃあボランティアってそんなにすごい敷居が高いのかというと、全然敷居高くないんですよ。例えばリレーフォーライフのね各実行委員会の方たちから見てもそうだと思うんですが、私特別なことは何もできません、でもチラシを10枚お預かりして、これを確実に皆さんにお配りできます。素晴らしいお手伝いだと、ボランティアだと思うんですね。うん、リレーフォーライフのことを僕自分の知り合いにちょっと困ってる人がいるから、その人に説明をします。うん、それでも僕は素晴らしいことだと思うんですよ。本当に評論家はもういらないんで極端なこと言ってしまうと、それよりも黙ってでもチラシ5枚でも10枚でも思いを込めて届けていただける方、こういった人たちの力が集まってやっぱり各会場でリレーフォーライフっていうのは開催されてる、うん、で実際にそれを経験させていただいてます、見させていただいてますので、大きいことは何一つやる必要はないんです。
うん、よう分かります。はい、
うん、だからゆうみさんも、あ、私こんな文字が書けますということで、リレーフォーライフジャパン岡崎のずっとのマーク、ロゴマークって言ったらいいのか、デザインって言ったらいいのか、それずっと続いてるじゃないですか。
そうですね、なんだか
私書けますよって言っていただいたそのことがまだここに来てるんですよ。で それは僕大したことじゃないと言わないです。あれ、ね、誰でもかけるわけじゃないんで。
いやどうなんですよ、うんうん、でも当時かけますっていうより書きますみたいな風だったような気がするんですけど、ね、
ああそうだったですかね。
まあできるかできないか、まあいいや、まあやっちゃえみたいなね。
うん、でもすごくその中でね、確か4つ候補を4つぐらい候補を持ってきていただいて、即決でしたもんね、これ。
そうですね、うん、なんか、うん、あれは今思えば、うん、確かにそのかっこよく見せるための、うん、こういろいろ あるんですけど、うん、それの一番通りにかなってるのがあれだったかなっていう感じがします。
なるほど、
う
ん、岡崎のね、キャッチコピー、出会いそして絆、歩く前喋る前明日に向かってっていう、
そう、大菅さんが最初にね唱えてた言葉ですね。
後半はね、なんだ、出会いそして絆はずっと永遠の副実行委員長の安倍さんがポロッと言われて、うん、おっとって短い言葉で凝縮っていう風で、うん、でなんか地域色を出したかったんで、歩く前で喋る前をちょっと無理やりくっつけていただいたんですが。
三河弁ですね。
三河弁。うん。なんでそういった自分でねできること、できる範囲のことをやっていただくことで十分だと思う。でもそれをどうしても超えなければならない方たちも実行委員会の中には見えます。なんですが、そういった超えてしまう、超えなくてはならない方たちの負担を少しでも、本当に少しでも減らすためには、周りの方たちが、うん、じゃあ私このチラシ1枚どこどこに届けてくるね、ついでがあるから、うん、そういったレベルのことでお手伝いいただけると、それがものすごく力になるんですよ。うん、なんでそうすると、その助けていただいた方がもうありがとうっていう感謝の気持ち生まれるじゃないですか。うわ助かったっていうような、うん、なんでその積み重ねだと思うんで、それがこうみんなで笑顔で明るく楽しくボランティア活動をする秘訣なんじゃないでしょうかね。
そうかもしれませんね、うん、
もう難しいことやる必要何にもないっす、
うんうんうん、そうですね、ビジネスの組織作りとボランティアの組織作り、うん、人が動く動機って、うん、組織の種類で違うので、
はいはい、
そこのところもどういうふうに認識しとくかですよね、うんうん、まあ、根本は同じかもしれませんけどね。
そうですね。で、作業をやっていただくのでも、指示命令なのかお願いなのかということもあるでしょうし、ある意味サラリーをいただいてやってるんだったら、その指示に従ってやるのはまあ当たり前だと思います。
うーん、そこはちょっと話深いかもしれないですよ、
うん、ここら辺にしときましょう。
はい、そうですね。はい、時間になりました。
あまり深く言われるとすいません、答えが出ないかもしれませんので
番組が終わっちゃいますので、
はい、
ですね、はい、ではみんなでリレーフォーライフのコーナー、本日はここまでにいたします。また機会があったら、はい、こんなお話もまたよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそありがとうございました。
大菅さんどうもありがとうございました。みんなでリレーフォーライフでした。